主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れた。主の御言葉。どうぞお座りください。私は、実はこの辺り、出身の人間なので、ちょっと懐かしい気もしますが、父親がですね、住吉駅の北側の有馬道商店街でお米屋さんをやってたんですね。だから実際この辺りが、非常に出身地というかですね、家は全く、カトリックじゃなかったんで、この住吉神社の初詣行ったり、だんじり祭りにあれしたりですね、住んでたのは実はちょっと御影の方で、ちょっと阪急沿線だったんですが、でもこの辺りも非常に馴染みの深い、場所ということで、この教会に新しくなってから来たのはちょっと多分初めて だと思うんですけども。もし私がイエス会、イエス会って修道会に入って神父になったんですが、神父にならなくて父親の仕事を継いでたら、ここの信者だったと思いますでそちら側に座ってた可能性も十分はあると思うんですが、地元の地元のメンバーでもあります。ただ長い間ちょっともう違うところにずっといましたから、初めてというか久しぶりにちょっとこの神戸の方に転勤になってきてですね、生まれ故郷に帰ってきてちょっと仕事をしていると、そのような感じです。今日は、ヨセフのお話ですね。イエス様の誕生の前のヨセフ様の行動というか何かが記されているわけですね。ルカの方はマリア様から描いてるんですけど、マタイの方は、このヨセフ様から、描いてるということなんですが、大変なもんだったと思います。このヨセフ様の気持ちというかですね、婚約して、結婚に向かってですね、前向きに準備していたと思ったら、婚約者のフィアンセのマリア様が、突然妊娠したということですから、ヨセフにとっては天地がひっくり返るほど、驚いたのは間違いないと思いますね。自分に全く関係なしに自分の奥さんになる人が妊娠しているということなんで、今の言葉で言ったら不倫というか、不倫としか結局言えない出来事ということになるわけで、ヨセフ様は寝取られ男みたいにして、ちょっと男として非常に不名誉なこの立場に置かれてたりですね。でもこの時ヨセフさんは本当に必死になって、どうすればいいか、この状況の中でですね、本当に悩んで、お祈りしたり自分なりに考えたり、相当悩んで、行き詰まってたと思いますね。で、自分なりによくよく考えた結論が、この表沙汰にしないで、密かに縁を切るというのが、一番いい方法であろうと、彼なりに考えたんでしょう。 まあ、彼がまあちょっと怒りに狂ったとしたら、まあ、こういうケースは立法で言ったら、女性は死刑ですから、やはり正常な結婚以外で妊娠したってことは不倫しか考えられないので、まあ、立法で裁いたら石打ちの刑で死刑になるところでしたから、まあ、ヨセフが怒り狂ってたらマリア様は死刑になる可能性もあったわけですが、まあでもさすがにそれは忍びないということで、まあ、ヨセフはよくよく考えてこの密かに縁を切るというふうに、まあ、彼なりに一生懸命考えた決断を、まあ、下したわけですけど、でもやはり人間が下した決断を超えて神様の計画はさらに違ってたわけですね。だから、まあ、主の天使が、まあ、彼の夢の中で現れて、まあ、それもヨセフは驚いたでしょうけれども、恐れる妻マリアを迎え入れようっていうふうにですね、まあ、ちょっとそれはヨセフは思ってなかったと思いますけれども、全く想定外のまた全然違う解決方法を、まあ、直接ですね、まあ、神様が介入して、まあ、ヨセフに示したわけですね。それでヨセフは、まあ、それも素直に受け取れたかどうかわからないけれども、すぐ信じられたかどうかわからないけど、でも自分の決定を覆して神様のこの全然違う道を、示された道を信じてマリアを妻として迎える決意を、まあ、したわけですね。まあ、イエス様の誕生にあたってこのヨセフの信仰なしにやっぱりイエスの誕生はなかったと思いますね。もちろんマリア様の信仰も必要でしたけど、ヨセフとマリアの2人の信仰があったからこそ、まあ、強い信仰があった頃からこそイエス様は誕生することが、まあ、できたわけですけど、まあ、非常にこの感慨深い、まあ、お話ではあります。まあ、これで全然ヨセフの話終わりじゃないですから、結局身重のマリアさんも連れてベツレヘムに行かなきゃならなかった。でしかも宿屋に泊まれなかった。で馬小屋でイエス様は誕生せざるを得なくて、でそれでやれやれかと思ったら結局またお告げがあってエジプトに逃げようと、もう全く想定外のことがずっと続いてですね、でもその中で神様がこうしなさいああしなさいっていうことを、まあ確実に示されたわけだから、まあ、それでヨセフはその示しに応えて、まあ、イエス様を無事出産して、そしてこの幼子イエス様を守るというですね、ヨセフは自分の使命を、まあ、言えば果たすことが、まあ、できたわけですけど、まあ、ヨセフ様の働きに信仰とその働きなしにやっぱり救いは成就しなかったのも、イエス様の救い主としてのこうなんて出発点は成就しなかったわけですから、まあ、そのヨセフのこの、まあ、苦悩とその決断ですね、まあ、それ本当に大したものがあるんじゃないかというふうに思います。実際のところ神様のこの計画と思いと私たち人間のこの計画と思いが、まあ、どれほど違うのかということですね。まあ、もちろんそれほど食い違わないことも多いと思いますが、でもある時はまあ大きく食い違う。特にどういう時に食い違うかというと、やはり人生の岐路に立たされた時と危機が迫っている時ですね。それはやはり大きく食い違う可能性がやっぱりあると思いますね。そういう時に私たちはやはりヨセフのこの信仰の態度に習う必要性があるでしょう。つまり一つはやっぱり人間的によくよく考えて、まあ、自分で最善であるというですね、まあ、解決方法なり道をやっぱり探してそれを求めなきゃならない。でもそれとともにやはり神様に心を開いて神様の御旨に従っていくというですね、開かれた心を同時に持っている必要性があるでしょう。そして自分の計画を超えた神様からの働きがあった時にそれにこの自由に応えていける、そういう信仰を私たちもやはり持っている必要性が、まあ、本当にあると思いますね。このようにですね、まあ、天使が現れて指図するということですけど、やっぱりね、本当に危機的な時ほど神様の介入があるということですね。日常生活ではそれほど神様が別にこう直接来なくても自分で考えてやればそれ大体日頃のことは回りますけど、でもやっぱり本当にね、神様がこうすごく介入してくるのは やっぱり人生の分かれ道、どっちに行けばいいかっていう時と、非常に生命の危機とか危機的な状況に、なんか困難が極まっている時ですね。そういう時はやっぱり主がこう介入してですね、こう助けたり道を開いたり示してくださる、まあ、それを私たちは信じて、その導きに従っていけるかどうかということですね。同じイエス家の仲間で、外国人ですけど、外国人の神父さんですけど、そのイエス会に入るときに、若いときですよね、かなり若いときに、どうするか、このイエス会に入るか、つまり神父になるかならないか、いろいろこう考えててですね、で、なかなか決まらない、だから人間的に考えてですね、こっちがいいとかあっちがいいとか、もうどうするかこうするか、でそのときに交通事故にあって、この意識不明の重体の、つまり生死をこうさまうような状況に、突然陥っちゃったんですよ。でその時に、彼はこう夢を見るんですね。というかもう意識朦朧としてて、このなんていうんですか、なんていうか、こっち側と向こう側と行き来しているような。でどういう夢を見たかって言ったらですね、見てたかって言ったら、この崖から落ちそうなんですよね。崖から落ちそうで、木の根っこに捕まってたんですね。でとにかく自分 の, その生命の危機的な状況がこう夢の中に現れてて、もう下が崖で奈落の底で、一生懸命そのちょっと生えてた根っこ、木の根っこに捕まってですね、もうなんとかこう助かろうと思ってたんですけど、そんな夢を見てですね、でそれはまあ彼の状況を表せたと思いますけど、その時に上から声がまあ神様の介入ですけど、上から声がするんですよね。でどういう声がしたかって言ったら、手放せっていう声が必死で捕まってもうこれ話したらもう下に落ちますからね、そういう危機的な状況なんだけど、上から聞こえた声は手放せっていう声が上からとてもじゃないけど手放せないわけですよね。でも同じ夢を結局ずっと見るんですよ、その意識不明の重体で意識朦朧としながら。それで結局夢の中で彼はとうとうその上からの声に従って、夢の中ですよ、手放したんですね。で手放してどうなったかって言ったら、そこから劇的に回復した、その生命の危機的なところから回復して、それでもう自分は神父になるって決めたんですね。そこで腹が据わって決めて、結局イエス会に入会して、神父になったんですけど、やっぱり神様のこの働きはわからない。その根っこは何だったかって言ったら、結局もしかしたら彼の執着、決められない自分の執着そのものだったかもしれない。それに彼は一生懸命しがみついてただけだったのかもしれない、後から考えればですよ。でもそれを手放すことによって、その体の健康と自分の将来の道がいっぺんにこう決まるというかですね、神様がどう私たちに働きかけるかやっぱりわからないし、それに応えられるかどうかということ、そこに大きな信仰がやっぱり必要だということは言えるでしょう。神様の名前はインマヌエルだと、神は共にいると、やっぱり共にいてくださるわけですよね。日常の普通の生活してるときはそれほど、神様もそばにいるってこともそんなに強く、でも何か危なくなったり迷ったり、こうどうすればいいかっていう時になればなるほど、神様ちゃんと共にいてくださって道を示してくださる。ある人には夢で、ある人には何か出来事を通してやっぱり示してくださるわけですよね。それをしっかり聞いて、それに私たちが応えることができるならば、やはり私たちの中でも救いが成就する、私たちの生活の中にも新しいイエス様がやっぱり誕生してくださると思いますね。私たちがこのヨセフの本当に信仰に習って、やはりこう神様と共に歩んでいく、そういう気持ちを新たにしましょう。1週間後がですね、1週間後にもイエスの誕生が迫っていますけれども、私たちの生活の中にも本当に新しいイエス様が、新しい神の導きがあるようにですね、願いながら共に祈りを捧げましょう。